上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を、中国を、世界をどう感じているのか、生の声をお届けしています。今回のゲストは古流小月会の翔さんをお招きしております。じゃあ今日はどうもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします
緊張してますね
すいません
冗談です、冗談です、そうですね、翔さんとの出会いは、うん、この番組にも出ていただいたんですけども、あの龍馬会の翔さんに、日本語ができる中国人の友達紹介してくださいって言って、そしたらあの紹介していただいて、そんなつながりで、はい、まだそんなにね付き合いも長くないですけども、今回思い切ってあのお願いしたという、はい、今日はどうもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします
じゃあまずちょっと現在のお仕事内容をちょっと教えていただければと思いますけれども、今どういったお仕事ですか？
今日本の伝統文化の、はい、あの生け花を教えています。
うんうん、そうそう、なんかあの日本の伝統文化を、うん、まあ、中国で教えられてるっていうことがあの非常に僕的には、うん、あの興味を聞いたというかですね、うん、まあ、そのあたりはあの2回目 の収録の方で、うん、細かくお伺いできればと思いますけれども、うん、はい、実際あのその中国でその日本の伝統文化のいけばなを教え始めたのはいつぐらいからですか？
うん、今年の6月から。
じゃあ結構最近ですね。
うん、そうですね。
日本にはいつ頃行かれてたんですか？
うん、2008年の、はい、6月7日、
うん、よく覚えてますねそうすると日本には6年、
うん、6年間ぐらい、うん、でした。
うんうんうんうん、日本ではどこら辺に住んでたんですか？
東京の中野区、江原町。
江原町ってあれですよね、大江戸線でしたっけ？
あ、そうですねすごい深い地下鉄。
地下鉄ね、うん、大江戸線でこう3段階ぐらい下ってきますからね、う
ん、新宿駅は
すごいですよね、うん、
あのエレベーターって、うん、2分間くらい
2分間くらいね、うん、大江戸線はね結構遅刻、ね、
うん、私のとことか遅刻したことがないです。
あ、本当ですか？
うん、でも最近よく知らないですけど
なるほどなるほど、中野にいらっしゃったんですね。うん、なんか日本に行ってみて驚いたことが結構あるっていうお話でしたけども。
うん、は
い、
そうですね、一つは自転車の、はい、あのライトをつけること。
おお、うん、え、どういうことですか？
あの 夜で、うん、自転車を乗るとき、うんうん、ライトをつけないとそれは多分、はい、あのダメで。
そうですね、うん、そうですね、日本だと確かにライトね、
う
ん、つけないと。
そうですね、う
ん、確かに中国の自転車って僕も最近あの友達からもらいましたけど、うんうん、ライトありましたっけ？
そうですね
中国の自転車って、うん、あれライト
ないですね。
ないですよね、うん、確かにね、
うん、つけていないですね。
おお、うん、なんかそれで警察に捕まりそうになったというか止められたというか、
うん、はい、そうですね、あのある夜、はい、家から区役所の日本語教室通う時、はい、あの一生懸命あの乗って、はい、その時警察、うん、警察官私に呼び止めて今何か起こったか、その自分が、うん、警察に、うんうん、質問して今危ないですよって
あの後つけてないからね。
そうですね、うんうん、でもその頃から、はいはい、あのないと、うん、絶対、うん、つかなければならないですよね
いきなりね夜警察に捕まるたりするとね、呼び止められると焦りますよね。
うん、怖いですよ。
ね、
うん、そうですね。特に外国人にとって、う
ん、なんか身分証とか出せとか言われたんですか、やっぱり。
うん、出しました。でもその時は多分私あの見た目、うんうん、あの学生みたいな感じで、
なるほどね、
その時は大丈夫でした。はいはいはい、うん、でもすぐ家に帰りました。
まあね、自転車にライトつけるのは確かにね、うん、日本だと普通ですけどね。
そうですね。
あとなんか他に驚いたことは、
あの夜行バスがすごく便利ですよね、
うんうん、あ
の交通機関すごく便利です、はいはい、特に学生にとって、はいはいはい、お金がない学生、うんうんうん、あの旅行するとき、うんうん、例えば東京から、はい、あの京都まで 夜行バスで10時間くらいかな、かかって。で
ああ、乗った
も
ことないです。
お金がすごく安い
あ、
です
そうですか。
よ。
いくらぐらい？3000円ぐ
3000円、
らい？
3000円ぐらい。
あんまりね、そういう夜行バスとか、日本にいるときはあんま意識してなかったですけど、
すごく便
う
利
ま
で
く使う
す。
とね、便利なのかもしれないですね。あと、なんか駅の近くの立ち食い蕎麦屋さんが、ちょっと、
あ、そうですね。それが多分日本しかいないですよ。
ああ、そうですか。
よく
池
池
袋。
袋の時、その駅の近く、いつも立ち食いの、そば屋、いつも見ましたよ。なんでみんな縦のそば食べて
ない る
る
ほど
か。
ね。なんかね、あれは僕みたいに結構外回ってる営業とかだと、
そう
ああいう
です
立ち
ね。
食いそば屋さんってすごい便利なんですけど、僕中国来て逆に不便だなと思った
そう
の
です
が、
ね。
立ち食いそば屋さんがないのが不便で、日本からこっち来た時に。でもあれは確かに日本のね、一種独特のお店なのかもしれないですね。
確かに。でも中国では見たことがないですけど、ヨーロッパ旅行するとき、ヨーロッパも見たことがないですね。多分これが日本しかいないです。
なるほどね。
でもす
確か
ご
に
く便利
ね、
ですよ。
立ち食いそば屋さんは
時
ね、
間節約できますから。
だって安くてね、美味しくて早いですから
150
ね。とかね。
円ぐら い、
そうね。
安いです。
でもまあ、海外の人からするとね、やっぱ立ち食いそば屋さんってちょっと不思議な感じなのかもしれないですね。
確かに私初めて見た時驚きました。
なるほど、なるほど、なるほど。あと、なんか区役所で、なんか無料の日本語教室を受けられてたって聞きましたけど。
そうですね。これが一番日本で感動されたこと。2008年の6月、日本に着いて、その時実は日本語全然できませんでし
ああ、そう
た。
だったんですね。
中国で英語専門でした。
なるほど、なるほど。
日本語は実は全然しゃべらなかったです。でも日本に行って、その時直接日本語学校に行くと多分私のレベルは立たない。
なるほど。
友達からも紹介して、その区役所で無料の日本語教室ある
そっ
で。
か、区役所で日本語教室やってるのを僕は知らなかったですけどね。
いろ
そん
い
な、い
ろ
ろいろやっ
な、
てるんですね、
い
区
ろい
役
ろあ
所。
りますしね。
へえ、なるほど。
私その時長野区と練馬区の間に住んで、両方に行くとすごく便利ですよ。
なるほどね。
だから両方的に通っていま
両
し
方の
た。
区役所に。なんか、その当時は内向的で、あんまり
そうです
話し
ね。
たがらなかったのを、なんか、その先生が、なんかスケジュール化してくれて、いろいろ
そう
やっ
で
て
す。
くれたって聞きましたけど。
そうですね。今も思い出して、すごくその先生感謝していますね。その先生は英語とドイツ語すごく上手な女性です。その時毎回私できるだけ練習多いために、いつもすごく詳しいスケジュールを作ってくれました。他の人より多分15分ぐらい会話練習して、その先生70歳くらいかな、すご
そ
く
う
優
なんですね。
しい女性でした。
なるほど、なるほど。なんか最初はね、日本に行く前の印象はなんかあんまり良くなかったって聞きましたけども。
そうですね。行く前はいつもテレビからのいろいろな日本に対してのあんまり良くない
そうですよね、
ドラマ見て、実はあんまり好きじゃない国でも、日本に行った後はそのようなイメージが全然変わりました。
どういうふうにこう変わりました？
前は例えば残酷的な感じで、でも行った後私にいろいろな助けてくれた人たち、身回りの人たちからの助けがすごく多
見
かった
回りっ
で、
て何ですか？
区役所のこと、
区役所の人？
その後私の生け花の先生と学校の先生たち、特にある人たちが外国人にとってすごく親しみな感じですよ。
なんか日本の好きなところは、なんか結構日本人は優しい人が多いなんていう印象が
そうで
ね、
す
多かったみ
ね。
たいですけども、どういったことがあったんです ですか。
ある区役所のおばあちゃん、うんうん、80歳くらいかな、
うーん、
動きが遅いですけど、
あの動きは、ね、80歳でしょ、ね、
あのでもいつも、うんうん、あのみんな初めて日本に来た人たちに対して、はいはい、すごくあの一生懸命日本語を教えてくれて、うんうん、いろいろ日本文化を教えてくれました、
うん、
でもその先生は、うんうん、全部のこと、うんうん、私にとって、うんうん、対して全部無料ですよ。これが多分中国ではないと思います、
うん、中国はあれですよね、うん、あんまり、まあ、おばあちゃんとかそんなに動かないというか、う
ん、多分みんな公園で運動してますけど、
そういう意味では動いてますけどね
多分ですね。
なるほどね、うん、他になんかそういう優しい体験というか、なんか最初ね印象的にはなんか日本ってあんまり怖いなとか悪い人が多いんじゃないかって結構ねいろんな不安があったと思いますけど、まあいろんなね一個ずつこう変わっていったと思いますけど、そこら辺のなんかあの具体的な例とかあれば、
うん、初めて京都に旅行するとき、うんうん、ホテル の、はい、あのアドレス、はい、見つかりませんでした駅の近くで、はい、そのホテルの電話にかけて、
うんうん、
私今あの住所がわからないですけど、はい、あのそのホテルにあの予約しましたって、うん、そのホテル の、 あの責任者、はい、まあ、多分責任者じゃないかな、
うんうん、
担当、
うんうん、
私そこに待っててください、私すぐ迎えてて、うん、その時実はもうすごく遅いですよ、
はい、あの時間がね、
うん、10時ぐらいかな、
うんうんうん、
その駅に待って、はい、バカみたいな感じで待っててその人私の電話かけて、はい、心配しないでください、外国人、はい、いつもこの辺迷いますから、
あ、なるほどね、うん、
それが死なない人からの、
うんうんうん、
あの助けで、
うん、
その私にとっては、うんうん、日本人に対しての悪いイメージが、
うんうんうん、
変わりました。
なんか日本人もね、なんか僕もそうですけど、あまり外国人慣れしてないで、うん、外国人の方からなんか言われると、
うん、
あの過剰にこう親切にしてしまうみたいなところありますけどね、
いつも、うん、あの新宿駅で、うん、例えば、
うんうん、
おばあちゃんとか、はい、あのおじいちゃんとか、うんうん、あの新宿駅すごく人が多いでしょ、うんね、うんうん、いつもあの警察のところ、うんうん、あのおじいちゃんおばあちゃんがここに行きたいですけどわからないとか
、はい、
いつもみんな親切に教えてあげました。
結構あれなんですよね、旅行好きなんですよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、どこら辺旅行をされたんですか。
北海道から沖縄まで、
どこが一番こうよかったというか印象に残ってます。
一番好きなところは北海道、すごく広いですよ、であの景色もいいですね、
北海道好きな人多いですよね、
海も綺麗だし、
僕一回しか行ったことないですよね、
残念です
北海道はいつ頃行かれたんですか。
あの2年前 の、 あの10月、
10月だから
10月の、
まだ雪は降ってないですね。
降ってないです、うんうんうん、あその時はあの秋、
うんうんうん、
多分その時の一番綺麗だと思いますね、
うん、
私にとって、ね、私雪があんまり好きじゃないですから、
うんうんうん、
あのその時、5人一緒に、
うんうん、
あの車で東で3日間過ごしました。すごく美しい景色、
ね、あのそこで共感したいところは、僕が行ったことないんでいまいちこう分かんないで、すいません、
うん、
まあでもね北海道いいところですよね、
本当にあの、うん、食べ物もすごく、
ね、美味しいですね、
美味しいですね、
うんうん、
値段もすごく安いですよ、うん、東京よりすごく安いです、
ね、
うん、3日間で、うん、1人ずつ3万円かかりました。安いでしょ。3万円
高いですよ。
高い？でも中国ならば多分もっと3日間ですよ。あのチケットとホテル、あの食事全部入って3万円高いですか。
安いですかね。
そう、安いでしょ本当に安い
そうかそうか、うん、なるほどね、まあいろいろ行かれてるっていうところですね、うん、なんかまあちょっと話はあの2回目の方の話にちょっと近づけたいと思いますけども、うんうん、
はい、
まあ今やられているそのいけばな、
はい、
まあ、稼働ですけど、まあもともとね中国がルーツだって聞いてますけども、
うんうんうん、
はい、伝統文化中国ではこう減ってきているっていうような話もありましたけども、
実は、日本にいた後、例えば生け花、小島と佐渡、もともとは中国の関係がすごく深いでした。でも今は多分中国では日本みたいな生け花と佐渡、小島残っているんですけど、日本の方が伝統な感じ。私実は本当に伝統文化が大好きです。でも今の中国人、多分みんな忙しくて、私みたいな自分が好きな仕事できる人が多分本当に少ないです。
まあね、まあ、日本人でもね、なかなか自分が好きなことを仕事にされてる方っていうのはね、なかなかまあ少ないとかって言われてますけどね。ただまあ、もともとそのまあ中国にあったその伝統文化がまあ減ってきているのはなぜなんだろうっていうのが個人的にはちょっとね、こう気になる、知りたいところでもありますけどね。なんでなんですかね。
一つの原因は多分ビジネスになりにくい、これが一つの原因。あとは魅力感じられない、最後の原因は多分中国の文化が囲めて、いろいろな文化なくなってしまいました。
それはなんかね、まあ、ちょっと残念というか、そうですね、そんな感じなんですかね。
そうですね、
特にお若い方だとね、そうなんでしょうけどね。
前出会った人、なんで中国人が中国で外国の文化を教えているんですか、で、そのようないつも質問されますよ。
されますよね。それで2回目の方のインタビューで聞こうと思ったんですけどね。
そうですね。
なんでですか。
実はこれがどの国の人関係ないです。みんないつもそのようなこの言葉言うですよね。芸術は個別がありません。
芸術は特別がない。
そうですね。もともとは生け花、中国のものでした。でも今日本人はこのような素晴らしい文化、日本の社会で広げて、私にとってもすごく素晴らしいこと。あとは私の先生で会った時、いつもこのようなこと言って、あなたは中国人ですけど、実は生け花、中国のものでした、もし将来チャンスがあればぜひ中国で広げてしたいって、そのような言葉いつも言いました。
そうですね、今回のところはちょっと生け花とはまた違ったところをね、中心にいろいろ、まあちょっと日本にいた時の話であったりとか、そういったことを中心に聞かせていただきましたけども、ちょっと2回目に関してはね、こっちで今どういう活動されてるのか、で今話し合ったそのなんで日本の文化を中国に広げようと思ってるのかっていうところにフォーカスして、またお話聞ければと思いますので、じゃあ今回どうもありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
この番組はリヴァイアがお送りいたしました。